皆様お元気ですか？浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は旧約聖書詩編の学びです。今週第9課は祝福あれ主の御名によって来る人にです。暗唱聖句は詩編118編22節と23節です。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。まずテキストの60ページにある今週のテーマのところをお読みします。詩編はキリストの品性と働きについて証ししています。救済計画におけるキリストの働きのほとんどすべての側面が詩編の中に見られます。さまざまな形でキリストの生涯と働きはしばしば驚くべき正確さで詩編の中に予表予告されています。ではどのような形で書かれているかというと、その次の段落にまとめられていますが、キリストの神性、神の御子としての性質、従順、神の神殿に対する熱情、良き羊飼いとしての役割、裏切り、苦しみ、骨が折られないこと、死、復活、昇天、再始職、王権などです。副読本をお持ちの方はぜひ70ページから73ページにある一覧表をご覧ください。ここに詩編におけるイエス様についての記述の主なものがまとめられています。それらの記述がイエス様に関係したものであるといえる説明と、新約聖書のどの箇所と関係があるかについても書かれていますので、良い学びの材料として用いていただけると思います。今週のガイドの学びでは、この中から5つに絞って詩編の中でキリストがどのように描写されているかを確認していきます。日曜日のところをご覧ください。詩編のあちらこちらで神様が羊飼いでいらっしゃることが書かれています。皆さんがよくご存知の詩編23編はその一つです。詩編23編の一節の言葉です。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。この信頼に満ちた言葉、本当に素晴らしいと思います。神様が私の羊飼いでいてくださるので、ただそれだけで何一つ欠けることがないという素直な信頼感。これは神様が羊飼いであり、神の民は羊に導かれる羊の群れであるということ。すなわち、私たち人間が神様の導きなしに生きることができないということを謙遜に認める姿勢から来るものです。そして神様が良い羊飼いとして私たちを確実に導いてくださることには確固たる根拠があります。それは神様が私たちを作ってくださったという事実です。三天使のメッセージの中で創造主を礼拝するように訴えられているのは、私たちが神様のお導きを確信することができるためでもあります。もし神様が私を作ってくださったのであれば、そのお方が私を導いてくださることについては疑う余地がありません。問い2のところでは、ヨハネによる福音書10章が紹介されています。11節の言葉をお読みします。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。あなたが危なくなったら命がけであなたを守るからねというレベルではありません。自分の命を捨てるよとはっきり言われているのです。なぜこの羊飼いがそこまでしてくれるのか、それについては14節と15節にこうあります。私は良い羊飼いである。私は自分の羊を知っており、羊も私を知っている。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。天の父なる神様と御子キリストとの間にある親密な関係が、羊飼いと羊の間にもあるというのです。この関係性は、 作ってくださった方と作られたものとの関係性に他なりません。主は私を作ってくださったがゆえに担い背負い救い出してくださるのです。月曜日のところをお開きください。詩編22編はダビデが書いた詩編ですが、これがメシア預言であると言えるのは、ここに書かれている内容の多くがダビデの経験とは結びつかず、十字架におけるイエス様のご経験と完全に一致するからです。まるで誰かがそれを目撃したかのように克明に書かれています。そして今週の暗証聖句に関わるところですが、家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこととありますが、誰も重要視せず虫けらのように潰されるだけのように見える存在が隅の親石となり、神様の救いの御業の土台を支えることになったということは、まさにイエス様において起きたことです。火曜日のところをお開きください。詩編89編には神様がダビデと結ばれた契約が書かれています。4節と5節にはこうあります。私が選んだ者と私は契約を結び、私のしもべダビデに誓った。あなたの子孫を常しえに立て、あなたの王座を世々に備えると。契約ですので双方に履行義務があります。神様は永遠にわたって義務を忠実に果たされるお方ですが、ダビデが常に忠実であったかといえばそうではなく、彼は人生の中で幾度か大きな罪を犯し神様に背きました。ではそれで契約はなくなってしまったのかというと、そうではなく、主の憐れみのゆえに、そしてダビデの子孫としてこの世に生まれたメシアなるイエス様による救いの御業のゆえに、神様はお約束通り永遠の御国を実現してくださるのです。ですので詩編89編28節に、私は彼を長子とし、地の諸王の中で最も高い位につける、こう書かれている長子とは、ダビデのことではなく世界の救い主イエス・キリストを指す言葉なのです。水曜日のところをお開きください。ここでは父なる神様がメシアを子と呼んでおられることが扱われています。詩編の2編7節から9節の言葉です。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の私業とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。それから詩編110編1節の言葉です。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。神様の右の座につき、全世界を治め裁く存在、これもダビデのことではなくメシアなるイエス様を指した言葉です。木曜日のところをお開きください。ヘブライ人への手紙7章でパウロは、イエス様が本当の大祭司でいらっしゃり、人類を完全に救うことがおできになることを説明していますが、その説明をする上で引き合いに出しているのがメルキゼデクです。ヘブライ7章17節は詩編110編4節からの引用です。主は近い、思い返されることはない。私の言葉に従ってあなたは常しえの祭司メルキゼデク、私の正しい王。イスラエルの王はユダ族から選ばれ、祭司はレビ族がなっていましたので、王が祭司を兼ねるということはありませんでした。ですので一人の中に祭司と王という二つの役割があるという時点で、この言葉がダビデのことを言っていないことは明らかです。 もちろんこれもメシアを指しているのですが、メシアが王であり祭司であるということは、パウロが編み出した神学ではなく、詩編においてすでに明確に示されているということは注目に値すると思います。詩編が単に人間の感情を吐露した詩歌なのではなく、神の霊感によって書かれたものであることを思わされます。最後に皆様にディスカッションのテーマを申し上げます。1つ目、詩編の中にさえイエス様の受難が克明に描かれていることから、あなたはどのようなメッセージを受け取りますか。2つ目、私たちは神様に不忠実な歩みをしてしまうことがありますが、悔い改めて立ち返るときに神様は決して見捨てることなく、必ず許し受け入れてくださいます。どうすればこのことを確信することができるでしょうか。ぜひ安息西学校で共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。